ニーサウンドマルシェ11時台最初にお送りした曲はスティーブ・ウィンウッドで Holding On でした。2月25日木曜日、ここからは私佐藤陽子が生放送でお届けしていきます。さてここからは第2、第4木曜日にお送りしているハニー文化情報局のコーナーです。三田市や三田市近郊でさまざまな文化活動をされている皆さんをゲストにお招きしてお話を伺っていくこのコーナー、第28回の今日ゲストにお迎えしましたのは写真家の森井定治さんです。森井さん今日お忙しい中ようこそお越しくださいました。
はい、どうもおはようございます。
本当にもうお元気で
いやいやいやいや、もうちょっと年がいきましたんでね
いやお声に張りがあるし、その話もねちょっとこの始まる前にもお話させていただいたんですが、もう健康の表れというのがお声にもいらっしゃいますが、さあもう森井さんは本当にいろんなところでお若い時からご活躍で、もうどうプロフィールをご紹介したらいいのか私わからないので、ぜひ森様ご自身でプロフィールをご紹介いただきたいんですが、
長い間してましたらね、やっぱりだんだんと役もついてきますし、それから団体に所属してますんでね、やっぱり 団体でもやはりこの年になりますと上上がっていきますんで、おのずと、タイトルがついてくるのかなというところで大したもんじゃありません。
いやいやいや、そうですか。どういったことを、どういったお役目を、
今ね、やはりいろいろな写真界では団体があるんですね。はい、例えば新聞社さんなんかですと、はい、朝日新聞にしても神戸新聞にしても、それから毎日読売さんにしても、全部その人にやはり写真家と、写真愛好家と新聞社さんがタイアップしないと、やっぱりこう記事とか瞬間的な写真がもらえないんでね。そういう意味では、例えば朝日新聞社さんですと全国組織で全日本写真連盟があったり、それから地元では神戸新聞社さんが、作家の登竜門と名付けて、兵庫県写真作家協会、こういったもの、要するにそういう団体がありますんでね。だからそういう団体には町を通り越して、その上の、要するに名誉職、例えば表現写真作家協会ですと、会員、それから委員、それから委員長、住んで今最高顧問というう
わーもう
名目ですし、それから全国で一番大きな公募団体、一般社団法人の2課会、これも会友会員過ぎて、そして常任理事も過ぎて、理事長も経験してきまして、今名誉会員になってまして、そういうことで全部ちょっと一線を卒業しましてですね、名誉の名前をいただいてます。
うわうわうわ、もう本当にもうご活躍ねされてこられましたよ。
それとはやはり我々になりますと、後進の指導を育てていくのがまず第一ですのでね。
確かに。
だから長い間主催クラブ持ちまして、かなりの生徒も教えてますんでね、そういう人たちがだんだん成長していってくれるんかなと、していってくれていると思って、喜んでます。
そうなんですね。そうですか。もうこの先というのがもう今はもうね、上のお役目がない最高まで行かれてということでですけれど、今でも本当にもういろんなところに出向かれて、
この写真界、もちろんスポーツ芸術一緒ですけども、頂点がありませんのでね。だからやはり我々 写真家は、カメラを握って写してなんぼの世界ですから、やっぱりそれを次から次新鮮な、あるいは一般の方が見て感動するような写真を撮ってこないとダメなんですわね。そうなってきますと、やはり自分の実力あるいは名誉職がどうこうあれ、やっぱり皆さんに見せる写真を撮ってこんといけませんのでね、これが大変ですし、スポーツ選手にしたって自分の実力が追ってきますと、もうどうしようもませんのでね。この辺がやはり80近くになりますと、やっぱり どうなんですかね、動体視力、はい、こういうものがだんだんもう見え見えとってきてますんでね、
そうなんです
か、もう動き、それからやっぱり一瞬のシャッターチャンス、これはよほど練習してもなかなかやっぱり年には勝てないなというのが最近のつくづく思うことです。
いやいや、でも今裸眼でいらっしゃいますよね。
ん、
裸眼、おめ、メガネは、
あ、メガネかけてません。
かけてないですよね、
はい、
ずっと、
はいはい、
視力は今は、
まあまあ新聞程度やったらまだメガネかけずに見てますしね。
すごいですよね、
まあおかげさんで、まあ体だけはね、まあ親に感謝しなければいけないんですけども、まあまあそんなに病院の経験もありませんし、
そうなんですか、
あの歯医者も78年間行ったことありませんし、去年初めて歯医者行きました。
それは何で行かれたんですか。
あのね、
点検とかでは
なくて、19年の12月に、あの今 の, あのお祭りの写真撮ってます、あの最後の写真ということでね、あの秩父の夜祭り、これを行った時に、はい、ちょっと無理してやっぱり撮ったんですわ。
もしかすると、
もう6時間寒いのに、まあ、12月のお祭りですから、12月寒いのに1箇所で6時間もう立ち詰め、トイレも行かずに、それでまあまあ、あの2日間にかけてね、ちょっと無理して、まあ、その前後にも撮ってましたんで、まあ、そういうところがちょっとただって、一番奥の歯になんかバイキンが入ったらしいんでね、それが膨張して、なんかその神経を押して、もう痛くて痛くて仕方なくてね、それでまあちょっと治療していただいたっていうのが、
ま
あ、だから虫歯の経験もありませんのです。
うわ、もう何もかも強いというか、健康
で。いやいやいや、そんなこと、ちょっと頭が弱いのだけが。
面白い方です、よくあのスポーツ選手の方がね、ぐっとあの力が入るときに奥歯を噛み締めるっておっしゃいますよね、うんうんうん、それで歯茎に食い込むとかって言いますけど、あ、そういうことがあったんですか、うん、今お話の中にもお祭りというキーワードが出てきましたが、実は森井さんはライフワークにされてらっしゃることが、
うん、
このお祭りでいらっしゃるんですよね。で、実はあの私の手元に今最新版の森井さんがこの1月末に、
1月の末、2月の1日、
2月1日に
発売されまして、あの本屋さんには、はい、この2月の20日過ぎになんかあの本屋さんに置いてあるらしいです、アマゾン含めて、
うん、うわー、とても重たいですね、この本全部カラー写真で、すごいわ。もう私もお祭り大好きなんですが、
あ、そうですか、
そのお祭りの瞬間をこう切り取るっていうのは、うん、そのいろんなシャッターチャンスがあると思うんですけれども、
まあ、これはまあある程度慣れですしね、それからまあ今回出した写真集は、はい、あの日本の祭りで初めてあの世界文化遺産ユネスコに登録されましたんですわ。
本当ですね、
はい、それであの、まあ、それもあの祭り自体が登録されたんじゃなしに、あの祭りの中の山鉾、まあ、一番祭りで大事なものですね、はい、神さんが降りてくる、この山鉾屋台をの行事がユネスコにあの33箇所指定されましてですね、まあまあ、 あの祭りとしては初めてですので、まあ、我々祭りをライフワークにしてもらう者にとっては大変まあ嬉しいんでね、まあ、これをまあ後世に残したということで、はい、ちょっと記録的にの撮ろうかなと思って18年に出発したんですわ。
18年に、
それでまあまあ、 あの取りかけた、もう4年間の目標を組んで取りかけたんですけども、はい、残念ながら20年がコロナでね、もう祭りが全部神事のみとか中止になってしまいましてね、
そうですね、
まあ、今年もまたできるかどうかわからない、まね、ということで、まあまあえいやという気持ちで33箇所出しましたんです、
は
い、
なるほど。まあこれはこれは八戸からずっと、
まあまあ北海道ありませんのでね、
そうですね、
それからまあ中国、それから四国、これはありませんのですわ。
そうなんですね。
だから東北、関東、中部、それから九州だけ、
中部と
九州、33箇所、
うわー、唐津くんちとかもう、うわー、有名なところがいっぱいですね。へー、あ、だからこの歩行、
うん、
歩行中心というか、
まあ、山歩行がね、うん、やっぱり、祭りといえば、まあ、神ですのでね、神社神ですのでね、やっぱりこの神様が空から降りてくるのには一番大事な山鉾がね、
神様が降りてこられる場所なんですね、はあ、あのね、今このお写真でも歌舞伎のお姿されてるようなのありますし、
まあ、屋台というのはね、やっぱりその歌舞伎とか、まあ、神さんに 要するに神楽とかね、要するに神さんにお見せする場所ですのでね、うん、
そうですか。もう日本全国行かれてらっしゃいますけれども、
ちょうどね、はい、去年暮れこの本を作る時にどれほど行ったかなということをちょっと数えましたら、やっぱり1000件ほど行ってます。1000箇所、
は
い、30年かかりましたけどね。
すごいな、30年と一言でおっしゃいますけど30年の重みはすごいですよ。
ちょうど1000箇所ちょっと越したぐらいになりますわ。で、まあ、おかげさんで写真集も6冊目この祭りの写真集としてはね、6冊目におかげさんでなりました。
そうなんですね、うん、どうしてお祭りをライフワークにされようと思われたんですか。
私、まあ、写真歴ですけども、はい、神戸の会社に入りまして、ちょうど会社入って、まあ、3、4年した時に、はい、同僚の方がね、同じ職場の方がその会社の写真クラブにおられたんですわ。そんなこと私、全く知らずにね、その方がなんか新しいカメラを買うから、森お前この中古いっぺん使ってみやへんかということで譲ってもらって、それで、まあ3月か4月頃に譲ってもらって、5月の連休にね、まあ、自分若いですし、お金もないし、どこも行くとこないからいうことでね、くすぼとったらなんかスマウラ公園でべっぴんさんが来てモデルの撮影会があるよとそれにいっぺん身がてらいかへんかというふうなことを言われましてですね、でそのカメラを持って、はい、それでスマウラ公園写しに行ったんですわ。それでまあ若い、ね、女装着てますし、まあ、見てましたら、まあ、その方が写真写せと、
はい、
で今写せ、今こっからこう写せというふうに、まあ、アドバイスをされながら、何にも分からずにシャッター切ってましてね、
で
この撮影会にはそのコンテストというのがあんねやと、コンテスト何のことや私分かりませんの で写ったフィルムをね、その方に渡して、現像していただいて、
はい、
そしてその中からなんかちょっとまあまあそこそこのやつがあるから言うて、はい、なんかそのコンテストに応募してくれたんです。それが福岡福岡特選いうのに入りましてね、
いきなり特選
だけど、その特選とか入選とかじゃどんなもんやさっぱりわからないんですねけども、まあ、特選に入ったこれはもう上位やということで、まあ、山陽電車さんが主催してましたんでね、それで山陽電車さんの本社へ表彰式があるからで行きましたら、
はい、
まあまあ金額、はい、まあ、言うてもいいかどうか分かりません、まあ、3000円その自分ですわ、もう50年ほど前ですから、まあ、今で言うたら3万円かね、5万円、こんな、まあ、関西弁ではボロいのその趣味があるんかなと、まあ、それが一つのやみつきですわ。
それはおいくつの時ですか。
それは24歳やったと思います。24
歳でいきなり特選、はい、皆さん写真のご経験がある方がいっぱい撮りに来られてる、そして人物画ですよね、ポートレート撮られて、うんうんうん、何が良かったんでしょうね。
それはちょっと、その時は、全く分かりませんけども、まあまあ、それが幸か不幸か入りましてね、それでまあその方が、まあ、会社の、はい、写真クラブがあるから、いっぺんそこでちょっと、まあまあ、やれやということで、まあ、入れていただいて、それからまあそこへ来ておられた先生が、はい、まあまあ、割合有名な先生だったもんですから、まあ、その人も、自分が主催するクラブを持っておられたんでね、まあまあ、こんなとこで勉強しとってもなんやから、うち来いということで、まあそこへ行かせて、まあ、それが写真やるかきっかけで、それで、それから4年か、3年か4年したときに、撮影ツアーがありましてね、
ツアーが、
まあ、そのクラブの要するに撮影会がありまして、信州へ連れて行っていただいてね、信州で、まあ、ご存じのようにお猿さんが温泉に浸かってる、
はい、
あれ、私、最初なんです、あれ、撮ったんが。
もしかして。
もう猛吹雪の雪の中をね、もう1時間歩いて、もう暗い。命やばいというぐらいまで歩いて行ったらお猿さんが温泉使ってましてね、それを取って発表したらもうことごとくその賞に入りましてね、
そんな写真、まあ、
それが最後のもうこの写真をやるきっかけだったんかなと思いますわ。
なんかそうお話を伺ってたら、もう、
それで、まあ、ずっとそのコンテストというのがね、私のアマチュア時代の、まあ、趣味の まあ、大きな目的、要するに全国的なもう大きな賞を全部 かっさらったろということでやりかけましてね、その時のやっぱりあの主な被写体がスナップが多かったんですわ、まあ、要するに人物が入った、はい、それをずっと撮ってきたもんですから、まあまあ得意はやっぱり人物だったんですけども、ちょうどプロになりましてね、今度反対に人物を発表するときには、はい、そう著作権の問題、肖像権の問題、これでやっぱりその人本人の要するに許可を持ってこんといかんというのが、
写される人の許可を、
許可をもらわないと、というかアマチュア時代は全部無料で出してましたけどね、プロになるとやっぱりそれがお金が絡んできますんで、
そういうことですか。
それでやっぱりそういうスナップ取ってもその場でね、はい、許可もらうわけにもいきませんし、するんで、はい、まあまあそんなことできませんのでね、はい、まあ、それじゃあ次何にしようかなと考えた時に、まあ、今更風景もできない、ね、動物写真もできない、それじゃあ、まあスナップの延長言ったら祭りぐらいちゃうかなと、
そういう流れでお祭りになったんですか。
まあ、祭りならまあ人に見せる、まあ、一つのフェスティバルですのでね、だからこれじゃあまあ祭りを撮ってみようかな、それでまあこちらもあの自分祭り男割合シュンと一人よりまあわーっと出るものが好きな人物だったんでね、まあまあそれじゃあそれを取りかけようかなとしたのが、まあまあ最初のきっかかりかなと、
はい、びっくり、お祭りが好きとかそういうことではなくてそういう流れで行ったというのはもう本当にびっくりですね、うんうん、最初は女性から、お猿さんの温泉から、そしてお祭りへと流れていって、そうなんですね、うん、
それでまあまあ祭り取り上げて、まあまあちょうどプロになって30数年ですのでね、まあお祭り取り掛けて30年ちょっと経ったかな、それでまあまあやっと 1000箇所ほど超えたかなというところですわ。
わかりました。じゃあお祭りのこの写真については一曲お送りした後に今度たっぷり伺っていきたいと思います。はいはいはい、で今日は何をおかけしようかということでね、森さんには伺ったんですけれども、お任せしますということだったので、まあせっかく写真家の方なので写真にまつわる曲をご用意しました。まあ時期的にもね、卒業シーズンが近づいてきているということで、荒井由実さんの卒業写真をお送りしたいと思います。
ちょうど時期的に曲を選んでいただきましてありがとうございます。
いや、こちらこそです。そうですね、何かでもそういったお写真も撮られるんですよね。
そうです、はい、まあまあ、プロの仕事ですのでね、やっぱりスタジオが持ってましたんで、まあ、そこ以外も成人式の写真も撮りましたし、はい、コマーシャルも撮りましたし、
わ、
ね、それからまあ卒業写真、まあ、お願いされて行って撮ったこともありますしね、いやいや、ありがとうございます。
いえいえ、ではお送りしたいと思います。荒、はい、井由実さんで卒業写真。さて、第2、第4木曜日に佐藤陽子がお届けしていますハニー文化情報局、第28回の今日ゲストにお迎えしていますのは写真家の森井定治さんです。森井さん、後半もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、前半でたっぷりとお祭りのお写真をお撮りになるところまでのいろんなお話を伺ってきましたけれども、さあ後半からはですね、そうですね、長い長い30年ですね、お写真の世界で、来られた時のいろんなエピソードがもう数限りなく終わりだと思うんですけれども、印象に残っているエピソードいくつか教えていただけないでしょうかもうでも本当に
いやー、まあいろいろ聞かれるんですけども、難しい質問ですね。
そうですね、もう数限り、
まあ、一番よく聞かれるのがね、はい、どこの祭り行ったらいいですかとかね、一番森井さんが気に入った写真はどこですかとかね、よく聞かれるんですけども、パッとなかなか答えられないんですわ。
でも確かにそうでしょうね、
だから人間っていうのはね、やっぱり根本的に苦労したなというのがやっぱりパッと頭に浮かぶんでね。
苦労したな、
苦労、まあ、例えば祭りによっては先ほども言いましたように、はい、6時間同じ場所で場所取りせないかん場合が
すごい
あるんですわね。だからそういう苦労したとき、それからまあ人が撮れなかった写真を撮れたとかね、だから自己満足でやっぱりいいように思うんですわだから、まあ後でじっくり考えるとね、はい、やはり例えばあの祭りの出汁はすごかったなとかね、それからやはりあの時の祭り人 はい、祭りの若衆のもう本当に怪我をしそうなあの迫力、これに圧倒されたなとかいうのは後から考えるとあるんですねけども、映すときやっぱりこちらも必死ですのでね。
映してるときって何を考えてらっしゃるんですか。
これはね、あの一つはあの一つはですね、あの我々の場合はあの、まあ、特別の場所から映して、まあ、映そうと思えば、まあ、許可いただければ、はい、まあ、あの報道関係と一緒に映せるんですねけど、私の場合は1000カ所行ったお祭り、まあ、100% 一般の観光目線から映しとんですわ、観光客 の、 その同じ場所から。
あ、そうですね、
だから今のようにその場所取りが必要になってきて、そのうろうろできん場合があるわけですわね。
は
あ、それから、まあ、あのプロになった立場上、あのアマチュアですと前が邪魔になるとね、はい、おいちょっと前邪魔になるやないかいとかねあの、まあ、言うんですけども、まあ、プロそこまで言えませんのでね、やはり後ろから邪魔になるな言われたらちょっと頭へっこめんといけませんし、ね、前でちょっと今あのスマートフォンで、はい、iPhone で、まあ、手伸ばして写真撮ってましてもね、ちょっとやっぱりそれは、まあ、マナー的になかなか当たり前のことですから、まあ、言えませんのでね、その辺の苦労がやっぱりあって、まあ、いいシャッターチャンスが切れたときはその祭りがまあいいような感じを受ける、それぐらいがやっぱり、まあ、それと映し取るときの気持ちはやっぱり先読まんといきませんのでね、次こうなるだろうな。
そうなんですよね、
それから、まあ、例えばカメラの機材、はい、うん、例えばシャッタースピード今ここでいいだろうか、絞りはいいだろうか、補正値はいいだろうか、ここでストロボ高ないかんだろうか、あるいはフィルターはどうだろうかというのを考えながら、はい、あ、この場所からの背景はやっぱりどうなっておるかなとか、まあまあもう十何項目頭に入れながら打っててますんでね、なかなかそのゆっくり祭りがいいなと思って、
そういうことではないんですね。
ないんですわ。
もう頭の脳細胞がドワーッといろんなことを、
まあ、それは今言うたらそうですけどね、まあまあ今の事柄十何項目ぐらいはまあ何も考えずに勝手にまあまあ頭が動いてくれとる、まあまあ、スポーツで言いますと体が反応してくれたいうのと一緒でね。
なるほど、体が反応して瞬時にベストをパッとこうされるんですね。
だからまあこれも冒頭に言いましたように、はい、普段からそういう練習をしておかないとなかなかやっぱりとっさにはできないんでね。
練習というのは、
うん、だからまあ、しょっちゅう撮影にまあ、カメラを触っておく、ね、それから、まあ、去年はほとんど映しに行く機会がなかったもんですから、ね、ちょっといろいろ考えましてね、80歳以上の、はい、三田市内の80歳以上の老人の方、はい、これをメモリーズをポートレートという形で、ね、まあまあ家といえば家なんですけどもそういう形でね、はい、撮らせていただいて、はい、まあ、老人の方割合表情も硬くなりますんでね、はい、それを山を上げるために話術で、
話術もバッチリですよね。それで
ネクタイ背びれではなくて、まあまあ自分の好きな趣味を生かした、はい、服装とか趣味を生かした場所で、まあ、撮ってあげるという。
なるほど。その方が。
それを、まあ、去年ね、1年間やりましては、かなりの人撮りましたんでね、まあ、それがとっても、まあまあ、去年はええ勉強になったかなというふうに思ってます。
そうなんですね。今までお祭りとはまた違う。ね、シーンを撮り
まして、まあまあ人物を撮るっていうのはね、やっぱり、相手の気持ちもわからんといけませんし、それからやっぱり表情動作がね、やっぱり自然なものでないといけませんし、うん、だからそういうものをね、無料で全部去年撮って、
あ、無料でされてたんです
か。それで撮った写真、大体7、80枚1回撮るんですけども、それを全部プリントにして、はい、お渡しするという、それで、まあ、CD に入れて好きなやつ自分で選んでくださいよということでね。
うわ、いいなそれ。80歳以上の方と言わず、
まあ、去年まあまあ1年間やらせていただいたんです
わ。あ、そうなんですか、うんうん、そのお一人を撮られるのにだいぶお時間かけられるんですか。
まあ、大体まあ1時間半から2時間ぐらい、
あ、おはさびにしながら、
けども、まあ、それでもね、やっぱり撮るためには場所もいりますし、それからやはりその趣味の特徴を生かさんといきませんし、それから野外で撮りますんでね、あ、まあ、お茶とかお花は屋内ですけども、ど他の場合は屋外で撮りますんで、はい、光線状態考えないといつでもっちゅうわけに、はい、いきませんしね。 それから光線状態考えますと、どうしてもやっぱりあの銀レフ板という補助光を当てたりしてんといけませんので、ちょっとまあ私とこの生徒連れて行ったりせんといもいきな、まあ、ちょっと大変は大変なんです。
そうだったんです
か、うん、けどもまあまあいい勉強にはなりますね。うん、はい、うん、
まあ、そういったこともされたんですね。うん、あのまあ、いわばコロナのこういう状況だったからこそそういうことが生まれたということも、
ちょっと
ま
あそれがね、あの浮かんできましたんですわ。
それ降りてくるんですか、こういうのしてみようかなって。もうなんかもう写真始められたきっかけ も, なんかもう写真の神様に最初からもう森井さんはこのねカメラマンとしてというふうに、はい、見染められたんじゃないでしょうか。そうですか。今あのなんて言うんでしょうか、あのやっぱり難しかったところとかが印象に残ってるっておっしゃってましたけれども、うんうん、あの森井さんにとって失敗談とかあるんですか。
うん、自分の作品としてのね、はい、あの失敗は、はい、これはなんぼ失敗しても、はい、自分が残念やと思えばね、これは別にあの、まあ、来年もあることですから、
そうか、
だからこれはあの失敗恐れずに、まあまあ、うん、あのそれとまあ写真のいい写真は、はい、失敗と成功の紙一重がやっぱりいい写真が、
すごいな、
ね、やっぱりそのオーソドックスな当たり前の写真っていうのはやっぱり誰が見てもやっぱりその目で見ますんでね、うん、やっぱりシャッターチャンス一つに立ってもう人間の目で見れない瞬間を捉えんといけません。それはもう失敗にも結びつきますししますんでね、だからちょっとそういうやはりあの冒険心、それから失敗と成功の境目、この辺で撮った写真ってやっぱりいい写真になりますから、それとまあ失敗しても自分が撮った写真ですから、はい、あの相手に何の迷惑もかからんわけですわ。だけども成人式とか、はい、先ほどの卒業写真、これはもう目つぶとっていきませんしね。だからこれはちょっと、それからまあ本人が、はい、こちらがなんぼうまいこと撮られたなと思っても本人に気に入ってもらえないと、これはもう全くダメなんですわ。
そういうことなんですね。
もう、これはもう普段にないほどこっちはいい写真が撮れたな、露出も良かったな、表情もいいのが撮れたなと思っても、はい、これは自分が満足するだけで、記念写真は相手が 100% OK 言うてもらわないと、これはもう、
そういうことなんですね。
そうなんですわ、うん、だからその差があるんです。
でも、はい、たくさんの方撮られてきて、あの印象に残ってる方とかいらっしゃいますか。
うん、まあ、割合あのタレントさんもよく撮りましたしね。
あの
それからコマーシャル写真も撮りましたし、まあ、あのタレントさんなんかはもうとりあえず向こうのリードで、だから向こうはパッパッパッパッと表情変えてくれますんで、ね、プロですから。
あ、そっか、よくテレビで拝見しますけど、
もう全てもう自分でやってくれません、はい、それに合わせてこちらが遅れないようにシャッターさえ切っとけばいいんですね。けどもそれはやっぱり遅れたり、向こうに、はい、こいつはちょっとまだあの写真的にもう一つやんな思われたらもう終わりですからね。やっぱり相手に勝たんといきませんから。
勝たないといけないです、
だからやっぱり相手の 思いを察して、はい、まあ、いいところをシャッター切らないかん。けども、まあ、例えばあの記念写真とか、あるいは成人式の写真なんかは、まあまあ今のように、まあ、基本がある程度ありますんでね、うん、ポーズにしても。だからまあそれを、あのいかに表情だけがやんわり、いい表情になるようにだけということで、はい、まあ、例えば我々の場合はあの仕事を度外視して、はい、まあ、ちょっと表情の硬い方はお茶飲みながら10分15分話しながらね、はい、気持ちを和らいだり、
わー、そういうこともされてるの、うん、
それでまあ1枚2枚で OK じゃなしに、はい、やっぱりあの笑いポーズ、それからむっつりポーズ、それから後ろ姿とか、とりあえずまあいろいろなポーズを取ってあげてね、うん、本人が気に入っていただくような方法を考えんといきませんしね。
でもあの森さんを前にすると、あの緊張するというより朗らかに相手の方をなられるんじゃないでしょうか。
まあそれはちょっとね、なかなか分かりませんけどね。
そうですか。すごい笑顔でもうその包容力で撮ってくださってたら、もう心開けますけど、ま
あ、ただね、ただそういう仕事を、まあ、プロとしての仕事をね、スタジオでして、はい、しとった自分は、私も若かったもんですからね。
あ、
うん、だから、まあまあ、そういう二十歳、あるいは、モデルさんにしても二十歳代ですわね。はい、まあ、うまい言うより、話術が合うんですわ。
は
い、だけど、今はもう全く話術が合いませんのでね。
そうですか。ええ、 ジェネレーションギャップがあるということ
です、
まあう
ん、この前もちょっとあの、ね、去年残念だったんですけど渡里哲也君が亡くなりましてね、 あれまで同級だったんですわ。
あ、そうなんですか。
それで、まあまあ新聞にも大きく取り上げていただいてねしたんですけども、今あの食堂行って、まあ、レストラン行って、はい、あの大学生のアルバイトの子にね、はい、あの渡里哲也の話しても どこのどちらさんですか言う。
そうですか、はい、
この前漢学の学生さんにそれじゃあ石原裕次郎知ってます、言った知りませんやからね、もう年が分かりません
。だけど石原裕次郎さん、
その時代ですわ。
そうなの、うん、
だからまあ我々カメラマンとしては本当はあのそういう若い人といろいろ話をしてね、若い人のいろいろな、まあ、今を吸収せんといかんですけども、はい、なかなかやっぱりそれはできません。
何か努力されてることあるんですか、
う
ん、
いやそれもないです、はい、もうまあまあ、あのある程度まあこういう仕事してますのでね、うん、まあ、気持ちだけは若く持とうかなという程度でね、
もう若いです。
いやいやいや、
先ほど一番最初に80でおっしゃって、
いやいやいや、
そうです、
もう中身それに近づいてます。
いやいやいや、あらびっくりです。じゃあ森さんにとって心が震える瞬間っていうのはどういう時なんですか。
やっぱりあの新鮮な被写体、
新鮮な、
やっぱり写真にはね、はい、あのまあまあ、あの我々コンテストやってましたんで、はい、コンテストの場合は審査員に認められないといかんわけですわ ね、
あ
ね、だから、うん、その審査員に認められる、それから先ほども言いましたように映った本人が気に入ってもらわないといかん、
なるほど、
というのがありますんで、はい、このあたりがねやっぱりこちらが一瞬、はい、そういう新鮮な被写体、こういったものを撮った時にはちょっとワクワクっとしますね。
へ
え、うん、だからあの普段見られてない、まあ、これもねそのあの人のレベルがありますねけども、やっぱりこう見られてない被写体を見た時の感動、これがやっぱり胸ワクの一つですわね。だから一つ富士山にとっても、はい、昔初めて富士山見た時に河口湖の下を車で走ってまして、それで地元の人にこれが富士山やって空見たら、車の真上に富士山の山がうわーと思ってすごい感動したことがあるんですけども、それを何回か撮りに行きますと、はい、少々の富士山では感動しないんですわね。それと一緒なんですわ。別に恥ずかしの気持ち、これがワクワクですわ慣れてしまいますと、もう何のワクワク感もない
でもまだワクワクすることはいっぱいある。
それはやっぱりなくしたらもう終わりでしょうね。
そうか、感受性、
だからやっぱりあの上上を見ていかないとねいかんと思いますし、まあ、僕の、まあ、座右の銘じゃないんですねけども、はい、まあ、普段思ってますのは、人間目標を失うと、はい、あの一生あの自分も失う、生きがいを失う、これをまあまあ普段肝に銘じてやってますんですよ。だからまあ目標と希望だけは持っておかないかんなと。
目標と希望教えてください
まあ目標と希望、まあまあ今のままいつまで続けられるだろうかというのが今の目標ですわ。
そうですか、うん、
だからまあもう一つはまあ一生現役、うん、
それはもう大丈夫ですよね、う
ん、まあ、一生現役、ただまあ、写真の場合は歩かんといけませんのでね、歩いてなんぼの世界ですから、
そうなんですね、
自分の作品を撮るのにはね、だから、その辺ではやっぱり普段から体力的なこともしとかんといけませんし、まあまあ、ちょっとこうスポーツもしとかんといけませんし、
普段何か鍛えてらっしゃる、
まあ、今あの趣味はゴルフやってますね、まあまあ月4回、
月4回も
ぐらい、まあまあ、
コースに出られて、
うん、コース行きたい、まあまあ、去年はだいたい月4回ぐらい行ってますまあまあ、それとまあ朝か夕方にちょっとまあ3000、4000歩ほど歩いてますんですけどね、まあまあそれがまあ体力、まあ撮影に決まったらかなり歩きますんでね、まあ、来ないんですけど、まあ、今その撮影がないんで、うん、それでまあそういうこともちょっとしとかないかんかなと、
今後のご予定というと、
まあ、目標予定っていうのはやっぱりありませんけども、はい、ただまあ、私の場合はその写真ライフワークが祭りということで、ね、やっぱりその日本全国には15万20万の箇所の祭りがあるんですわ。
そんなにあるんですね、
まあ、 神社だけでも8万3千ありますんでね、全国で。それには全部祭りやってますんでね。それにまあ、村おこし、町おこし、あの盆踊り、それからああいう踊りの祭りとか、まあ、いろいろもう全部入れますと、そら20万越すんじゃないですかね。
まだまだ
ならもうまだまだ空も取れませんのでね、まあ、そういうものをできるだけ、まあ、今後も写し続けていきたいなと思いますし、まあまあできればまあ写真集も、まあ、もう一冊ぐらいは作りたいなと、
もちろんですよ、
うん、思いますしね。
あ、そうですか、うん、
まあ、まあそれが一応今これまではそれを使命にやってましたけども、はい、今からやっぱりもう目標ですわ。
使命から目標に変わ
る、目標に変わります。やっぱりね、できるかできないかわからないんで、まあ、それぐらいやっぱりこの年になりますと、まあ、気持ち、体力的、そういったものがちょっとこう緩いでくるかなというのがつくづく分かりましたね。だから昔80歳の方にね、いろいろ聞きましたんですけど、何がそんなもん思えたけども、はい、それの年になると、はい、やっぱりつくづく、やっぱりそういう先輩の言葉が身に染みてくる。
そうなんですね。うわあ、なんかもう胸いっぱいになってきました。
いやいやいや、まあそんなことはないんですけどね。まあまあ一番いいのはへいへいボンボンですわ。
もうでも今までへいへいボンボンじゃないじゃないですか、もう全然もう今もこれからもそうなんですけど、そうですか、もっとお話伺いたいところですが、だんだんお時間が迫ってきたんですけれどもね、はい、では最後にですね、皆さんに伺っている質問です。あなたにとって何々とは何でしょうか、ということで、では森井さんにとってはですね、森井さんにとってお写真とは何でしょうか。
まあ一つはやっぱり生きがいでしょうね。
生きがいなんですね。
はい、もうそれしか言いようがないと思いますよ。まあまあ、趣味じゃないんですからね。
そうですね。
まあプロとしてね、やっていく以上は、やはり人をとっても責任感がありますし、それから自分もやっぱり記録として残しとかんといけませんし、ね、それから記録として残す、ためにはそういう写真集の一つも作らないといかん。そうしますと莫大なお金もいる、その莫大なお金もやっぱり一歩つくじゃいきませんので、はい、取り戻さないといかん、工夫も考えないといかんとか、まあ、一つすることによって三つも四つも次の目標が出てきますんでね、まあ、そういうものをやはり積み重ねが一つの目標かなというふうに思います。それとまあやっぱりいつまで生きられるか分かりませんけど、まあ、体調にできるだけ気をつけてね、
はい、でもね、
まあ、そういう体調をいいするのはもう自分だけしかありませんのでね。
そうですね。でもその大病をなさったことがないとね、おっしゃってましたけど、やっぱりどうなんでしょうか、好きなことを続けてこられたっていうことは大きいんでしょうか。
だけどまあ迷惑かけとる人も多いですからね。
そうでしょう
か。例えば家族も迷惑かけてますわね。まあ、ここまでスイカってやらせていただいたんでね、まあ、子供が2人大学の時に私会社辞めましたんで、
あ、
ね、だから家内と本当に一緒に外へ出たっていうのはまずないですしね。
そうなんですか。
それから、まあ、まあ今でこそまあ家にずっとおりますけどね、やっぱり一線でやっと自分はどこで寝泊まる人にはわからん。
ほとんどお家にいらっしゃらない方が1年365日の、
はい、だから1日家へ電話することもないですしね、たまに今日どっかで泊まってくるでって電話かけたら、え、体悪いんか言うてこう。たまに早く家帰ると、え、布団敷いて。まあまあまあ冗談みたいなことですけどもね、まあまあそういうふうなことがやっぱりありましたんでね、だからもう家族に対してはもう一番やっぱり苦労をかけてますね。
そうですか。その思いをお持ちでらっしゃって、そうして言葉でね、出してらっしゃるっていうのはもう伝わってますよ。ま
あ、そのあたりがやっぱりちょっと迷惑をかけたかなというところですね、今思えばね。
そうですか。でも本当にビバですね、ビバと言いますか、もう写真人生、素晴らしい、いい人生を送らせてい
ただきたいです
よね、本当に。目標にしたいです。ありがとうございました。
いえいえ、どうもお世話になりました。
こちらこそ。はい。今日ゲストにお迎えしましたのは、写真家の森井定一さんでした。そうですね。 ありがとうございます。
はい、どうも失礼いたします、
は
い、
では最後にですね、もう一曲曲をお送りしたいと思います。今度は、そうですね、写真にまつわる曲ということで、松田聖子さんの青いフォトグラフという曲をお送りしたいと思います、はい、お気になったことはありますか？
ありません。いや、あると思いますよ。なったらもうある程度歌えると思います。
あ、そうなんですね、うん、
けども、曲選んでいただきまして本当にありがとうございます。
こちらこそ。ではこの曲をお送りしてお別れしたいと思います。ハニー文化情報局、今日の第28回のゲストにお迎えしましたのは、写真家の森井貞二さんでした。
はい、どうもありがとうございました。